はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はあれ、これ撮れてるかな。なんかちょっとマイクの反応が今悪かったけど、まあ撮れてると信じて話していきましょうと。いや、なんか今週コトリンのツアーをやらせてみたらわからんって言われたっつう話を、まあ、したいなと思ってる。で、まあこれ前っていうか 2,3 回ぐらい前にもちょうどこの話していて、なんか素人にプログラムを教えるというか、今初めからプログラムを教えるってどうしたらいいのかなっていう話ですね。ということで、まあ同じ話なんですけど、なんか同じ話というか、まあなんか今そういうことをやっているんで、なんか、そういう話が多いということで、聞いていただけたらと思います。いやー、これなんか前と同じ話じゃねって思うかもしれないですけど、まあ、何話したのか覚えてないんで、自分は同じ話かどうかも分かんないですけどね。なんか話した気がするなぐらいなことは覚えてるんですけど、まあいいとして、あらすじ、なんかこう2人ぐらい、なんかアンドロイドのアプリ開発を覚えたい、プログラマーやったことないけどって言われたんですよね。で、一方仕事で最近なんかインターン生に向けて C++ のグラフィックスプログラミングのための自習課題を作ってたんですよ。自習というか、そのまあ半分自習みたいな、なんか C レッスンと同じような形式のものを作ってたんですよね。で、なんか、それをやってる最中なんで被ってるなと思ったんで、個人的には別になんというかぜひともやりたい作業というわけでもなかったんですが、まあ別に、けどなんかまあ友達なんで、やる気あるんだったら別にやってみたらええんちゃうとは思ってるんで、まあ教えてもいいかなと思って、まあ教えてると、まあいうことで、まあ教えてみたんですよね。で、なんかこうまあ、ケンタッキーとか行って、まあ、ケンタッキーがちょうど電源があって端っこの席が割と良かったんでケンタッキーで教えてたんですが、まあ、なんか前回イタリアントマトでやりましたね。まあいいとして、まあ、その話もしたいんですが、まあ、なんかこう教えたわけですよ。で、 Chromebook の4メモリ4ギガのモデルで、なんか eMMC が32ギガかなとかで、なんかマジかよって思って、いや最初そんなこと知らなかったんで、まあ4ギガのモデルできるって言ってたからみんなできるんじゃねえのと思ってやってみたんですが、ストレージがちっちゃくて、で、まあ4ギガもなんか Linux 領域っていうかクロッシーニ側は3ギガぐらいしか使えないらしくて、まあそこら辺の仕組みよく分かってなかったんですが、なんかこうドッカーだったら別に全メモリ使えてもバチ当たらないわけじゃないですか。でもなんか一方で、あれクロッシーニなんかこうちっちゃい VM みたいなのがあって、その上になんかドッカーみたいなのがあるみたいな、そんな構成なんですよね確か。まあ、あんまり詳しくないんですけど Chrome OS なんか。そんなわけで、まあとにかくなんか3ギガぐらいしかメモリ使えないらしくて、で、あとジラフっていうあの Android Studio の最新版、これがなんかいろいろと変わった結果、前よりメモリ食うようになってるんじゃないかなと思うんですよね。なんかいらないライブラリーへの依存が増えていて、その辺のインデックシングが最初にいっぱい走るんですが、こいつは結構メモリを食う結果、多分メモリ4ギガモデルではもう Android Studio は動かなくなってるんじゃないかなと思います。結構頑張ったんですけどね、いろいろ。なんか、ストレージが32ギガなんでね、スワップも増やせないしね、もういかんともしがたいって感じですね。はい。ということで、まあ、結構苦労したんですが、まあ、できんということで、まあ、ノート PC は買いなさいと。まあ、多分6ギガモデルなら平気なんだろうけど、8ギガぐらいの Windows ノートでも買っとけばみたいな感じで、そんな感じになりましたと。いや、どうですかね、 Android Studio メモリ4ギガで動かないってことはないと個人的には思ってるんですが、結構ね、グレードルのヒープとか VM のヒープとかこう変更したりとかいろいろ頑張ったんですけど、 Android Studio 自身のヒープの設定がなんかなくなってるのと、やっぱインデックス周りちょっと低スペック向けの配慮がないですよね、なんか。ということで、まあ現在 Android Studio はメモリ4ギガでは厳しいという結論に自分的にはなりました。いやー、こういうのね、なんか すごいすぐスペック高いやつを人権だとか言いたがるやつがこう多くて、自分は好きじゃないんですが、低いスペックでも別に頑張りゃやれるよって思うし、低いスペックで頑張るときに学ぶこともいろいろあるんで、別に、好きにしたらと思ってるんですが、まあ、そうは言っても自分が数時間頑張ってできなかったものを初心者にやらせるのはどうかと思うんで、まあ無理でしたと。まあそれはいいとして、で教えてるんですよ。とりあえずビュー、結局ビューにしました。はい。なんかね、ジェットパックコンポーズの方が楽だと思うんだけど、なんかバージョン上げるごとにね、ビルド通すの大変なんで、あれ、やめとけと。言語はコトリンで、で、まあ、コンストレインツレイアウトで最初触ってたんですが、教えるのめんどくさいんで、リニアレイアウトに変えるという手順も教えて、リニアレイアウトにしました。はい。で、テキストビューを置いて、エディットテキストを置いて、ボタンを置いて、チェックボックスとかスイッチとか置いて、まあなんか、イベントのハンドラーを書くっていうのを、まあなんとなくやった。ただまあ、まだプログラム言語を教えてないんで、まあなんとなく程度で、if 文とかも書いて、なんか、if 文とか、else if とかを書かせたら、わからんってなって、なんか、こう、テンション下がってましたが、まあ、if とかね、else if とかね、なんか、プログラム言語なんでね、教えない、そこら辺教えずにとりあえずやらせると、まあ、わかんなくなっても驚きはないですよね。まあ、とにかく、UI エディターでなんかポチポチ置いて、で、コトリン側でなんか、オンクリックリスナーとかを書くっていうのは、まあ、なんとなくできるようにはなった。もちろん、オンクリックリスナーに渡している、あの、中括弧のところがね、あれがラムダ式になっているとかそういうことは全然理解してないんで、あの、分かってないことはたくさんあるはずなんですけど、まあとりあえずなんか、なんかはできたと。で、次にリストビューをやりたいわけですけど、まあリサイクルビューは使いません。リストビューにします。はい。で、リストビューをやりたいんですけど、リストビューは突然難しくなるじゃないですか。あの、SQLite は使わないことにしようかなと今のところ思ってるんですが、まあわかんないけど、まあ、使ってもいいんだけどね。教えるのめんどくさいんで。しかもまあ別にテキストファイルでもそんな困らないんでね。うん。その基本的な用途なら、まあそれでいいかなみたいな。まあダメかもしれないけれど。まあとにかく使わない気なんで、あのアダプターはなんかアレイアダプター的なやつでやろうかなと思うんですけど、あれ結構めんどくさいっすよね。うん。なんでね、ちょっとこうディストビューは厳しいなと思ってんだけど。まあ、次リストビューをやりたいんですよ。でもまあディストビューは結構そのプログラミング素人になんとなく触らせるのは厳しいんで、まあここでコトリンの入門しようかなと思ってるんですよね。なんか新しく Android 開発というかプログラムやったことない人に Android 開発を教えるとしたらこの順序になると思うんですよね。コーヒーが遠い。Android Studio をとりあえず入れて、そのスマホとつなげてハローワールド動かして、ボタンとかなんか触って、なんかイベントハンドラーとかを書いて、でそんくらいまでとりあえず IDE の使い方的なんで慣れたら、その後にコトリンプログラム言語入門みたいなのをやることになると思うんですよね。で、まあそこまで来たと。ということで、で、コトリンツアーっていうのがあって、いや英語なんか読めねえよっていうタイプなんで、いやどうしようかなと思ったけど、まあ適当に説明しながらちょっとやってみたんですよ。したら全然わからんって話になって、いやまあそうだよなっていう内容ですね。そのコトリンツアー、なんか初めてコトリン触った人があれ見て、まあすげえよくわかるんですけど、プログラムやったことない人があれ見てもさっぱりわかんないですよね。突然型っていうのがあってね、整数型にはイントとか、あの、ショートとか、なんだっけ、イント8なんだっけ、忘れたけど、チャーじゃないか、わかんないけど、なんか何種か、ロングとかあってとか、ダブルとフロートがあってとか、なんかね、いろいろあるわけですよ。まあ一方で、説明するときに、その、イントとショートの違いはなんだみたいな話になって、いやなんかまあビットサイズが違うんだよって、ビットサイズってなんだよみたいな話になって、いやそんなのわかんねえよなみたいな話になるし、しかもなんか説明で出てきてないようなことも結構問題には出てくるんですよ。まあ問題がついてるんですよね、コトリンツアーには。でも問題も少ないし、なんかこう解説がブワーっとあって、まあ読んでふんふんってわかった気になるけれど、それではわかんないですよね。まあ何事もやっぱ練習問題というか、書かないと分かんないんだけど、書く量が少ないんですよね。 まあ、それはそうで、ああいうのってこうざっと眺めて理解したらあとは自分で書くっていう前提になってるんですけど、いやそれはね難しいですよね。そりゃ教える時にとか初めてプログラミング言語を触る時に、いやそう思ったわけですよ。でどうしようかなと思って、コトリンツアーわかんねえよって言われて、まあ英語もわかんねえよって話もあって、まあなんかその場で翻訳しながら教えてたんですが、わからんっていう話になって、まあですよねってなって、いやどうすんですかね。なんかコトリンとかってまあツアー読んで、で普通にコトリンの公式のドキュメント先頭から読んでいけば、まあ大体わかるように書かれてると思うんですよね。ただまああれは結構他の言語知ってるっていう前提だし、しかもまあ当たり前だけど英語なんですよね。で誰か和訳とかしてないかなと思ってちょっとググったんですが見つからなかったですね。まあどっかにあんのかもしれないけど、なんかこのくらい和訳してないのって思ったけど、うん、なんか見つからなかったですね。なんか今時はなんかチャット GPT とかに和訳してもらったりしてみんな読んでるんですかね、よくわかんないですけど、まあみんなっていうか、まあ、このポッドキャストを聞いてる人はね、まあ英語なんか読めるかなっていう感じで終わりなんですけれど、なんかでも世の中英語読めない人だっているじゃないですか。このポッドキャスト、このポッドキャストもプログラム雑談を聞いてるようなスーパーハカーな皆様とは違うようななんか人たちもいるわけじゃないですか。で英語とか読めんがなっていう人がいた時にどうしてんのかなと。なんかコトリンのね入門文書みたいなのは確かにあるんですよね。いろんなところに、いろんなところっていうか聞いたとかに入門文書っていうか、何ですかね、こう入門向けに書いたつもりだと思われるものはいろいろ見かけるんですが、これもねどれもあんま良くない、良くないっていうか、こうなんかやっぱ入門文書って相手によって違いますよね、求められるものが。 Java プログラマーで Android の開発をしていた人がコトリを学ぶっていうのはなんか超難易度イージーですよね。しかも普通に現代的なプログラミング言語大体知ってて、なんかオプショナルな方とかでね、そのヌルセーフティーだとかももう十分知ってる人が、まあ、コトリに触れば、そういうことねってこう一瞬で分かって終了なわけですよ。でそういう人向けに簡単な入門をこう提供するっていうのはまあ意味はなくはない、まあけどそういう人間が英語読めないってことはありえないと思うんで、公式文書でいいじゃんと個人的には思ってしまうんですが、まあそれはいいとして、まあけどそういう人向けの文書っていうのはまあすごい短くてすぐ全部終わると。で一方でなんかAndroid プログラムしたことないけれど他のプログラム言語の経験はあるみたいな人向けの文章っていうのもあり得るわけですよね。で他のプログラム言語をしたことがあるにもいろんな段階がありますよね。なんか例えば Python とかでなんか学校の課題とかを解いたことはあるけれど、なんか関数は定義できるがクラスはちょっとみたいな人とかもいるわけですよ。これは結構ね多いんですよね。その機械学習とかだと本当にそういう人すごい多いし、機械学習じゃなくてもなんていうかそんなしっかりプログラミングは学ばないけれど、まあ、一応授業ではやるみたいな時にはそのクラスとかをちゃんと理解するっていうのはね結構難しいんですよね。だからそういうのはよくわからないけれど、まあこうコードは書いたことがあるぐらいの人っていうのはいるわけですよね。まあ、そういう人向けの入門っていうのもあり得るし、だそこは2種類ありますよね。そのクラスとかもう、もっと言えばもうデータクラスとかまでも説明できるようなレベルのバリューオブジェクトとその普通のディファレンス型のオブジェクトの違いとかもまあよく理解しているみたいな人向けにする説明と、なんかプログラムは一応わかるがそういうなんか難しいことは全然わからないっていう人向けにする説明は結構内容違いますよね。でさらにプログラム知らんがなっていう人向けの説明っていうのもまた全然違うわけですよ。例えば型とかね、型とは何かみたいな、分からんかなっていうことで、いや変数とかね知らんよ変数なんてみたいな話になると、まあ全然分からないわけですよね。ということで入門文書は相手によって全然違うんで、 なんかこう相手のレベルに応じて何種類かある方がいいと思うんですけれど、やっぱりそのある程度プログラム知ってる人向けなものしかないですよね、コトリンの入門文書は。なんかこれ不思議ですよね。i モードでも、多分 Android、スマホのアプリでも、スマホ、プログラム全然知らない人がやりたいっていうことよくあると思うんですよね。けれど、なんかそういう人向けの入門書って、入門書はあるのかもしれないけど、本屋にね、Android の入門みたいな本いっぱいあってね、ああいうのって基本的には何も知らない人がやる本だと思うんですけど、その割にはわからない内容だし、一方でちゃんとプログラムわかる人にはおかしな内容だし、なんか誰をターゲットにしてるのかわかんないですよね。まあいいとして。で、まあ全然わからんと言われてですね、昔書いた JavaScript の入門をやらせてみたんですよ。JavaScript 言語ちゃうやんっていう話もあって、いや、そうなんだけど、いや、その JavaScript の入門は以前、その、マストドンでいた、なんか小学校の算数途中でもう挫折してもう全然わからんって言ってた人が、RPG 作るでゲーム作りたいんで、なんかこう、JavaScript 覚えたいって言ってて、まあ別に算数なんかなくてもいけんじゃねえのって思って、作った入門課題なんですよね。いや、入門文章なんですよね。で、これは本当にプログラム素人向けに書いたんで、その変数とは何かとかも、まあ、ちゃんとわかるようにというか、ちゃんと説明は書いてある。で、しかも、その読んでふんふんと分かっておしまいじゃなくて、そのある程度書かないと、まあ分からないという、そのことを踏まえて、練習問題がたくさんある感じに作ったんですよね。だからまあ細かい理屈は置いといて、まあ一通り書いて、まあ慣れればなんかわかるでしょうみたいな、まあそういう作りになってて。で、まあ書いた。で、それをちょっとやらせてみたら、いや、それはわかるって言ってたんですよね。まあまだ会ってないんで、そのオンラインでこれやってみって言って、その配列と JSON ぐらいまで、配列と辞書と JSON ぐらいまでまあ一応やらせてみたら、なんかわかるって言って、へーって思ったわけですよ。なんか、まあ、つまり、コトリンツアーって公式の文書なんですけどね、コトリンツアー難しすぎだろっていうか、なんか、まあ、あれは本当に、他の言語詳しい人に一瞬でコトリンどういう言語かを伝えるっていう文書ですよね。で、いいんだけど、あれはよく書けてると思うんだけどね。いや、あれで十分だろ、十分っていうか、あれで最初、まあ、こんなもんかって思って、Android アプリ書いたらええんちゃうのっていう気持ちはちょっとあるんですが、いや、でもまあ、やらせてみると全然わからんっていうことで、で、一方で、俺の JS 入門だとわかるっていうことで、やっぱあんくらいでね、コトリンの解説しなきゃダメなんだろうなっていう思いはあるんですよね。で、まあ一応、なんか、JS 入門もう一度書き直すのはちょっとかったるいんで、まあ本当は書き直した方がいいんだけど、最近 C++ のそのグラフィックスプログラミングの自習教材を作った後に、いやもう一回同じことをやるのもあまりにもかったるいんで、ちょっとこう、追加で必要なことだけを足していく感じで今書こうかなと思ってますね。で、今、型の入門について書いてます。型っていうか、要するに、あれなんですよね。リストとかマップ使う時の、ジェネリックスの引数に物を入れられるようになってほしいんですよね。イントとか、ブーリアンとか。で、アレイアダプターとかあの辺もね、結構ジェネリックスの引数があるわけじゃないですか。で、まあその辺をね、その、ジェネリックスとは何ぞやとか、そんな教える気はないんですけど、最初の段階では。でもなんか書くときに、何を書いてんのかがなんとなくわかるぐらいの知識は持っててほしいんで、まあそういうのをちょっと、まあ書いてますね。で、まあそういうのをいろいろ貯めてって、ある程度貯まって、そのうち無職になって暇になったりしたら、その JS 入門の内容をコトリン入門に置き換えようかなとも思ってるんですけど。まあ、ちなみに、それで、コトリンプレイグランドをちょっと使ってみたんですよね。ジェキルから。だからその GitHub ページから。あれは結構簡単に使えていいですね。ちょっと、その、リキッドをちょこちょこっとこう、分かっていれば、 なんかインクルードとかを使って、インクルードじゃないか、キャプチャーを使って、ここのブロックだけコトリンプレイグラウンドに置き換えみたいなことは結構綺麗に書けるんで、なんかいいですね。なんかこうちょっと問題とかを作るのはめんどくさいですけど、めんどくさいですか、やり方わかんないですけど、自分はつまりその表示されていないコードを、裏に仕込む方法とかよくわかってないんですけど、まあ別にそこはね、プリント LN でね、こういう出力になるように上を書けみたいな感じで、まあいいかと思っております。いや、アコトリンプレイグラウンドはなかなかよくできてますね。で、まあそれで自習教材、まあちょっと作ろうかなと思ってんですけど、いや、でもディストビュー使わせるのは大変ですよね。ディストビュー、まあだってね、我々だってめんどくさいですからね、ディストビュー作るの。アレイアダプターとかね、なんであんなに出来悪いんですかね、あの辺ね。いやー、だってもっとあるだろうっていうね。本当に。いや、あれをね、初心者に教えるのはね、大変だわーって感じですよね。まあけど、ちょっと教えていこうかなと思いますと。でやっぱりその問題がある方がスケールしますよね、教える方としては。なんかいちいち一人一人に教えてるとやっぱ一人で大変だし、まあ今ちょうど二人教えてほしいって言ってきていて、なんか最初の開始の時点が違うんでね、どうしようかなとか、まあ全然分かってないんですけれど、まあ教えようかなと思ってて。いやー、でね、ケンタッキーとかで教えるのもね、これまで2人席でよかったけれど、もう1人増えると4人席が欲しくなって、で、電源があるところが良くて、なんかそうすると、もうちょっと、なんか違うとこないかなと思って、なんか図書館の前の、よくわかんない、なんか市民が使えそうな謎なゾーンがあって、うちの市には。あそこでダメかなと思うんだけど、夜のね、やっぱ、夕方に帰ってきて夜に教えるみたいになると、夜9時ぐらいまでできてほしいんですよね、できたら。で、市の建物で夜9時まで使えるそういうのって、まあ普通ないじゃないですか。まあ難しいですよね。まあ土日とかならいいのかもしれないですけどね、昼間とか。でもなんかできたら平日の夜とかに週2回とかやれるとかの方がいいですよね、コンスタントにやれるんで。やっぱ土日はね、みんな予定があるんで、合わせにくいですよね。とか、まあそんなことを思っておりますと。ね。ということで、コトリンを教えてみて、ツアーわからんって言われて、でも JS の俺の入門はわかるって言ってたんで、いや、やっぱね、ああいう風に書かなきゃいかんよなという話でした。で、クラス。いや、関数を教えるのも結構難しいんですけどね。関数ってプログラム知らない人に教えるのね、すげえ難しいんですよね。けど、アレイアダプターを継承させなきゃいけないんですよね。まあ、オブジェクトクラスの継承でいいから、いいか、おまじないで。あそこけどね、めんどくさいシンタックスのすべておまじないとして覚えさせるのも厳しいですよね。でもまあ、コピペさせりゃいいか。まあ、そういうところはありますよね。まあ、実際ね、オブジェクトのね、継承のシンタックスをね、ちゃんと理解してない人は結構多いだろうし、まあ、それでも別にいいっていうね。まあ、そういうのはありますよね。いや、クラスをね、説明すんのは、いやー、無理か。なんか最初しようと思ってたんですけど、で、継承ぐらいまで理解してから、リストビューをやろうかなと思ってたんですけど、今話をしていて、無理だなという気がしたし、しかもいらないなということに気づいたんで、オブジェクトの継承、クラスじゃなくてね、オブジェクトの継承で十分だからね、アレイアダプターだとね、あれでいいやと。いや、コトリンにはそういう機能があるんですよ。こう、小文字のオブジェクトってやってね、継承するとね、インスタンスの方で継承したものが作れるっていうね。いやー、これもね、説明難しいですよね。プログラマーにも説明難しいんで、プログラムしたことない人にそれを理解させるなんてね、まあ無理だと思うけど。まあけど、一方で理解しなくてもいいんで、今ふと、いいやと、悟りを開きました。アレイアダプターの作り方を覚えればいいと。 で実際ああいうのね、何も見ないでは書けないですよね、みんなね。私も書けないですよ、昔の自分のコードの書きため見ながら書くんで、まあ、そういう点では、うん、それができれば十分なんで。ということで、 Android のアプリ開発を教えるときにはリストビューのところでどうしようってなるという話でした。まあそういう話だったのかってこと。まあいいや。でコトリン入門もなんか、まあコトリン入門っていうか、コトリンでプログラム言語を入門する話をまあちょこちょこ書き足していってると。である程度たまったらそのうち作るかもしれませんということです。いやーねー、一通り課題とかね準備したらね、別にもっとたくさんの人に教えれるんでね、プログラム興味ありますけれどプログラムしたことありませんみたいなね、そこらにいる人とかをね集めてね、市民活動としてやってもいいぐらいですけれど、いやーまああんま乗り気じゃないですけどね、うん、そういうのはできるよなとは思うけど、やった方がいいとも思うけれど、まあ自分のやりたいことではないなと、うん、まあいいんですけど、やっぱ問題があるとね、いや楽ですよね相手するの、うん、なんかいや今インターンのその指導とかをしてても思うんですが、うん、やっぱこうプログラムの指示ってすごい複雑で、うん、なんかこうこれをやってって言った時にすごい多くのことを考えながらやってもらわないと進められないじゃないですか。でそれができないと仕事にもならないんで、まあ、それを期待するのは分かるんですが、やっぱこう指導の段階でね、そういうすごいいろんなことを考えなきゃいけないことをコミュニケーションするってめちゃくちゃ疲れるんで、やっぱ最初はその本当はもっと自由度を高めた状態でやった方がいいんだろうけれど、それだとそのサポートをする側が大変すぎるんで、うん、最初はやっぱり課題とかをねある程度自由度を絞って、うん、コミュニケーションのコストをちょっと減らしていかないとね、なんか見ていくのはちょっと辛いし、逆にそういう風に教材を作っておけば、まあ、割と簡単にスケールしますよね。まあ、10人ぐらいまでならきっとスケールするなと思って、まあ、C レッスンの時に思ったんですけど、まあ、実際はもっとね大人数向けに作ることもできますよね。コーセラとか、まあ、まさに2万人ぐらいの生徒に対して提供しているわけで、しかもまあ自分が作ってるのはねやっぱりコーセラとかでやった形式をすごい参考にしてるというか、そこでまあ体験したものをもとにこういう感じになってればスケールするんだなという感じで作ってるんで、まあ課題作って、で設問 1,2,3 とかそう数字振って、でそれごとにディスカッションフォーラムみたいなの作ってみたいな、まあ、あのやり方はやっぱスケールしますよね、さすがに。なんで会社でプログラムを教える時もあっちの方がいいですよねきっと。うん、まあ雇う時にね、まあスーパーハッカーしか取んないから余裕っすよみたいな方針もまあありだと思うけれど、うん、まあいいっす。そんなわけで、おお、コーヒーがちょっと溢れたということで、ちょっとすいません。はい、ということで、はい、そんな話でした。どんな話だったんですかね。まあコトリンの入門を教えていて、うん、教えてるぞって話でした。と、うん、いうことで、ちょっとお便りが2通来てるんで、ただちょっといつはね、うん、内容に差し支えがあるやつなんでちょっと軽くしか言わないですけど、ラジオネーム匿名希望さんから来てて、いやフリーランスでちょっと某社から仕事を取ったら仮の通さんの名前がスラックにあったんですけど、ひょっとしてこのプロジェクトってあれですかみたいなのが来てんですけど、いやーこれはね、こういや多分そうだと思うんだけれど、あんまりこう詳細をこう語ると差し支えがあるんで、うん、ちょっとお返事はできませんということで、まあなんつうかポッドキャストで聞かないで普通に聞いてくれればね、でも私遭遇するの難しいかもしれないんで、まあ、スラックとかで見かけたら話しかけてくれれば答えますがって感じです。はい、で次のお便りですとで、ラジオネーム K さんから、はい、仮の通さん、こんばんはと、どうもこんばんはと、まあ私今昼間ですけどね、まあけど、これ放映されるのは夜なんで、こんばんはで。で、何度かお二人を送らせていただいている新卒ウェブエンジニアですと。まあ確かに、このラジオネーム K さん、ちょこちょこ来てますよね。で、今回聞いてみたいトピックは、チームリーダーについてですと、ほうと。で、私は入社2年目なのですが、 10月から年内ぐらいを目処にチームリーダーを任されることになりましたと。まあ入社2年目だと、まあチームリーダーありますよね。それなりに、なんというか、まあまあ有能なんだろうなという感じもするけれど、一方で超珍しい大抜擢だっていうほどでもないですよね。まあこんくらいの時期にリーダーとかやるっていうのは、まあありがちな話だよなと。はい、で現在の開発マネージャーが年内をめどに退職されるようで、そうなので実質的には今のチームの開発責任者を引き継ぐ形ですと。でチャレンジできることへの期待といろいろな不安両方感じていますと。で開発能力を伸ばし続けるためにコーディングの時間をどう確保するか、技術的にわからないときにどう対処するか、後輩の指導をどうするかなどなどと、明確なアドバイスでなくてもよもやま話でも構わないので、仮の通さんのリーダーに関する話を聞けると嬉しいですと。暑い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしくださいということで、はい、どうもありがとうございますと。まあなんか、こう、アドバイスとか何かがあるわけじゃないですけれど、なんかこうなんというかある話ですよね。この2年目とかでまあチームのリーダーとかになるっていうのは、まあ、場所によってはね全然そんなことはない、2年目なんてまだまだ新人ぐらいの扱いっていう場合もあるけれど、一方でもう2年とかもう超ベテランっすよみたいな扱いになってしまうみたいなところもあって、それは組織によって違くて、まあ2年でチームリーダーはまあ普通な範疇かなって気がしますよね。こう主任とか係長とかそういうやつですよね、その立場的には。まあ主任と係長が分かれてるかどうかも会社の組織に規模によりますよね。まあけどそういうちょっと平よりも一段上みたいな。でまあリーダー、自分はチームリーダーみたいなものっていうのはそんなに嫌いではないですね。なんで別に任されてやってみるっていう話はええんちゃうのって思いますね。なんかこうはなんか面倒な仕事を何も分かってない新人に押し付けてひどい会社だなとか思ったりはしないですよ。はい。まあなんか、向き不向きはあると思うんで、その、やりたくないならやんなくてもいいと思うけれど、別にそうじゃないんだったらば、やってみてもいい類の仕事だと思うし、ある程度は、その程度の差はあるんですけれど、ある程度はやっぱり、なんか、そういう類の能力ってのはシニアになっていくときには要求されがちですよね。新人見たりとかは、でなんでまあ別にやってみたらいいんじゃないでしょうかと思いますし、なんかいいんじゃないって感じですね。まあチームリーダーいろいろありますよね。そのスタンスとしても、そのまあ会社にもよるけれど、そのテックリード的な方向性と、そのピープルマネジメント的な方向性、まあ両方あって、そのリーダーって言った時に、まあ何なのかっていうのは、なんか曖昧なことが多いですよね。しっかり分かれてる組織もあって、で、しっかり分かれてる組織は、まあしっかり分かれてるんですけれど、曖昧な組織の方が多いですよね、多分。で、例えばね、その採用とか人事とかそういうヘッドカウントとかそういうのをどのぐらいその人が左右できるのかとかも、なんかそういうのは組織によりますよね。で、まあ自分がそのチームリーダーっていうのを任された時にどういう方向を目指すのかとかも、まあだから組織にもよるし、そのこのラジオネーム K さんのまあ進む方向、進みたい方向にもよるところなんで、いろいろありますよね、そこは。まあ、あと、なんか、こう、チームのメンバーとの、なんか関係っていうのは、割と会社続いて、辞めた後も続きがちなんで、 まあなんか大切にした方がいいとは思いますね。大切にしすぎることもないと思うんですけれど、もうこいつ超嫌だって思ったら、まあ辞めるなりチーム移るなり違うチームに移ってもらうなりすればいいと思うし、だからそこにそんなになんていうかすごい頑張ってしまう必要はないけれど、まあ一方でその会社の上司だとか組織の要望とそのチームの要望が違ったりすることもあると思うんですけれど、なんかそういう時に組織を優先しすぎない方がいいかなとは自分は思いますね。その今振り返ると、もうちょっとなんかやっぱチームで楽しく開発できていい思い出だったなって思ってもらうのは結構重要で、そうやってなんか、なんかこういい関係を築いておくと、なんか5年後とか10年後ぐらいに、そのメンバーの何人かが結構活躍したりとかして、どっかでこう仕事とかをこう自分の方にくれたりとか、なんかこううちでやってみないとか言われてこう引っ張ってってもらって、新しい仕事の口になったりとか、まあそういうのがちょこちょこあるんで、なんか、メンバーが楽しく働くとかの方が、組織が成功するよりも、長期的には重要度は高いよなと個人的には思いますね。いや、本当ね、別に組織がそのプロジェクトちょっと成功したかどうかなんてね、まあ小さなことなんで。ただまあ一方で、まあなんかあれですね、その、置かれてる立場次第ですけれど、まあ2年目だったらね、なんか自分のエンジニアとしての代表的な、プロジェクトにそれがなるというふうな意気込みでやる必要はあんましないと思うんですけど、ただ年数とね、プロジェクトの重要さっていうのは一致しないんで、突然新卒の時にね、なんか F2 戦役の最前線に突っ込まれたりとかも人生するんで、F2 戦役とかね、もうその後の人生で出会うことがないような、プロジェクトだったんで なんかそういうこともあるんで、2年目に任されたプロジェクトが、なんか、自分のエンジニアリングキャリアの最も、なんか、すごいプロジェクトであるという可能性もゼロではないんで、そういう時にはね、やはり、成功に向けて全力を尽くす価値はあると思いますけどね。ただ、そうじゃないことの方が多いんでね、なんか、やっぱり、組織とか、上司の望みよりも、メンバーが楽しく日々を過ごせるという方向を重視する方が、長期的にはいいんじゃないかなという気は結構しますね。まあ、それはチームリーダーっていう話ではなくて、その仕事のスタンス全般に言えることですけれど、まあ別にね、リーダーが全てそういうのを左右するとも自分は思ってないんで。はい。まあそんな感じでいいんじゃないでしょうか。2年目でリーダー。自分が最初にリーダーみたいなことをやったのは1年目、だいぶ普通選役の次ぐらいだった気がしますね。なんか、ちょっとでかいプロジェクトというか、立ち上げて、それで顧客とかに売り込みに行ったりとかもして、で、案件無事成功させ、成功通過取ってくることができて、で、なんか、一人じゃちょっとできないんでつって、部下とかつけてもらったりとか交渉して、みたいな。まあ結構あれは、今思うと一番真面目になんか、いろんなことをやりましたね。やっぱこう、客に売り込みに行って、自分のプロジェクトを売り込みに行って、ちゃんと始めて、しかも結構、なんか数千万ぐらいのディールではあったんでね、それなりに大きな、案件で、なんかちょっと損害賠償が発生しちゃったりもしましたが まあいいや、あれは俺のせいじゃないんで、はい、まあいいです、そんな話は置いときましょう。まあということで、まあ1年目とか2年目そういうのありがちだし、結構いろいろですよね。よもやま話としては、なんか売り込みに行く時にちょっと US に行った帰りだったんですよね。なんか US 出張というか、なんか F2 があまりにもクソだったんで、もうやってられるかっつってたら、じゃあなんかアメリカでも行ってみるみたいな話になって、なんかアメリカでちょっと仕事をして、なんか ちょっとシリコンバレー風な感じになって、いやめっちゃ自分はね数ヶ月なのにね、ちょっとこうマクドナルドの発音がマクダナーになるぐらいのかぶれた感じで帰ってきて、いやそんな状況で売り込みに行って、ちょっとこう西海岸帰りをアピールして舐められないようにと思って、なんかアロハシャツとサングラスで行ったら、なんか営業の人に、いやちょっとそれはみたいな感じで、こう一緒についてった営業の人に、副社長になんかこう苦情が飛び、次からそういうのはなしでっていうことになったりしましたね。それはなんか自分が初めて任されたリーダーの思い出ですね。でも今思えば営業の方が分かってないですね。私の方が分かってましたね。私の行動は正しかった。やっぱ最初にガツンとね言ってね、まあこうガツンとした態度でね、ちょっとこう優位を気づくのはね大切だったなと今なら思いますね。いやどうでもいい話ですけど、ということでアロハシャツとサングラスでいいんじゃないですかね、というのが自分のアドバイスですね。まああれはすごいねガチガチの日本企業の偉い人にプレゼンに行った時なんでね、やっぱガチガチの日本企業だとそういう態度が重要であるっていうのが自分のこう持論なんですけどまあまあいいやそれは、はい、まあとにかくそんなわけでリーダーありますよね。ただこう思うのは、そのリーダーやっておいていいと思うし結構楽しいとも思うけれど、まあそれの結果ね、インディビデュアルコントリビューターとしてのね道とどっちを優先するかっていうのの選択をが始まる時期でもありますよね。まあ一回はやることになるとは思うんで、その時点では選択はしてないと思うんですけど、まあこれが終わって経験した上で自分はどういう方向に進むのかって考えるときに、なんか、その自然に任せているとインディビデュアルコントリビューターの方に行くってことはあんましないと思うんで、意識的な選択を要求される時期が近づいてるかもしれないですね。であとやっぱリーダーとかなんつうか組織のその上の方っていうか、扱える人が増えるとできることが増えるようにも感じるけれど、一方でソフトウェアのプロジェクトはね、結局コーディング能力で全てをなぎ払うということの方が重要なことも結構あって、そこはやっぱり、リーダーにできないことも結構あるよなという気がしますね。まあとにかくそんな感じでした。まあなんか任されたら1回目は張り切ってやってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、それではまた来週。